こんにちは。ユナタタナース 84.2 タックの2タック3タック、番組ナビゲーターの野田ねーと、
こんにちは、タックンこと弁護士武田隆博です。
はい、タックン、10月8日ですよね、今日ね、生放送でお送りいたしておりますが、はいはい、この人通りも今日はにぎわっててね、みんなエンジョイしてますよね、食べ歩きして、ね、皆さん、食べましたか、いろいろ、ありがとう、手を振ってくれて、ね、まだここからだったら私たちにも会えますので、はい、ぜひ遊びに来てほしいと思ってます。今日ね、パークな日ですけど、はい、例によって、今日ってハッピーマンデー3連休ですよね。
そうですね、パークな日って名前がね、変わるって知ってますか？
知らない。いつ変わるんですか、それって
。2020年に。
ほうほう。
スポーツの日という祝日名になることが確定しました。
そうなの、何でも知ってなさっき。これとか、もしかしたら、日本初の祝日のあれって、カタカナ祝日になるんじゃないですか、これ。
ああ、野田で、なかなか鋭いところに気がつきましたね、そうなんですよ。昭和23年に国民の祝日に関する法律が制定されて以来、初のカタカナ表記の祝日の誕生なんですね。
そうか、すごいよな。ところで、俳句に関する法律って、さっき、あるの？
まあ、ちょっとね、ざっと、バクとした話なんで、一応ね、スポーツ基本法っていうのが、平成28年に制定された法律があって、まあ、いろいろ、そういうね、みんな、体を鍛えてですね、みんな元気になりましょうみたいな、ざくっと言った言い方ですが、
ざくっとしてるけど、まあ、
必要はあります。
健康第一だよっていうことですよね。
そうです。今日ね、体育の日ってことでね、うちの娘はね、運動会だったんですよ。
そうなんだ。
で、僕ね、出たんですよ、親として。
ちょっと待ってください。こんな午前中に運動会やってきたから、さっき日焼けしてるの、今。
そうなんですけど、今、ひじね、絆創膏ついてますけどね。
あ、ついてる、どうした
の？走ったらね、転んじゃって。
大丈夫？
もう足がついていかないですね。
さっき、いつものさ、ちっちゃなうねねるの靴で走ったわけじゃないよね。
はい、ちゃんと次から走りました。
走ってた？あ、そう、それはびっくりしたね。飲んでたわけでもなくね。
ちゃんとシラフです。
シラフだったりとか。それを頑張らなくちゃいけない、さっき、来年、挽回だね。
挽回できるかな。
はい。東京五輪で、まあ、夜高いにいろんな会社の企画あるんですけど、
はい、
祝日前までね、本当に帰ると面白いよね。
はい。
はい。さて、番組では皆さんからのメールとかもお待ちしております。さて、今日のトピックステーマは、合意でございます。
はい。
はい。
性犯罪の言い訳でですね、非常にね、多く登場する言葉ですね。まあ、この合意の立証の有効無効についてね、皆さんと学んでいきましょう。
そうだよね。なんかさ、合意っていうとさ、アタッシュタックの番組の始まりも、なんか合意だったよね。ね。
はい、そうですね。
髪の毛切りながら。
はい、鏡に向かい合って合意しました。
そう、鏡に向かい合って。たぶん番組、やるって言ったらすぐにタックン、お、やりますみたいな風で合意しましたよね。
そうですね。はい。懐かしいですね。
懐かしいね。はい。合意ですね。この点に関して、皆さんのご意見も待っています。ユナイテッドノースのコスプレジャーにホックの2月3日宛に送ってください。それでは、スタートしましょう。
タックンの
2択3択。この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。2択の2択3択、私の画面と
タックンこと弁護士武田隆博でお届けしています。
はい、最初のコーナーは同性への2択3択です。
イエーイ、
みんなイエーイだよ。今日ちょっとギャラリーがいいからね。
そうですね、
ハッピーだよね。私たち見られ好きですからね。合意の上で。はい、これはネットや SNS で実際にあった AB どっちがいいのという相談事について法律家であるタックンが解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、 法律解釈は相手になり変わることもあります。いかなる場合でも焦ることのないようお聞きになって、ぜひ参考にしてください。
はい、先ほどね申し上げた通り、今日のテーマは合意です。
合意、
うん、昼間からねあまり大声ではいけません、うん、言えませんけども、まあ性犯罪でのね、うん、合意の立証とはね、どの程度までが許容範囲かってね、実例をもとにね解説していきます。
はい、ではネットでこのような質問が出ていますので紹介します。1、訴えると脅迫されています。1ヶ月ほど前、チャットアプリで出会った女性と飲みホテルに行きました。
はい、
その後も定期的に連絡を取り合い行為をしました。
はい、
次の日にこの女性の親戚を名乗る男が家にやってきて、レープだと騒がれて、所持金全て奪われることになりました。
はい、
後日、妊娠したと呼び出されました。しかし、結果としては妊娠していなくて、また、男が親戚というのも嘘でしたが、別れ際二人に警察に行くと言われてしまいました。自分は合意のような行為だと思っているのですが、このように女性側がレイプだと言って警察に行った場合、自分は逮捕されてしまうのでしょうか。 A 逮捕される、 B 逮捕はされない。
はい、まあ、基本的にですね、まず、うん、まあ、レイプって、まあ、要は今強制、強制性交罪か、
うん、
言うんですけど、それって、まあ、現にやっぱ脅迫や暴行を用いて、そういう性交に行くというね、はい、行為がなければ、基本的にはそもそも犯罪にならないんで、
うん、
それがない以上は、有罪にはならないんですけど、
うん、
まあ、今回のケース、まあ、そういった警察が、まあ、間違えてね、
うん、
間違えて逮捕されるかっていうことなんですけど、
うん、
まあ、まずこれね、定期的に連絡を取り合って行為をしてるということなんで、
うん、
何回も何回も、まあ、やっとるわけですよ。
うん、
で、ということは、基本的に、レイプだったらね、最初会ったらもう2回目会わないじゃないですか。
うん、
っていうことを考えると、まあ、レイプっていう風に認定される可能性は低いんじゃないかなと僕は思いますよね。
証明する何かがないとダメですよね。でも何回も会っているとかさ、この、うん、女性側が、
うん、
そうやって言ってしまったら男性って弱いような気がする。この場合に関しては男性弱い気がするんだけど。
うん、ただね、基本的にやっぱ犯罪っていうのは、
うん、
基本的にはこの立証責任がですね、
うん、
脅迫、暴行脅迫に基づいて、抵抗に及んだということを証明されなければいけないので、
うん、
脅迫、暴行してないということを実証する必要はないんですよ。
うんうん。
うん、
なるほどね。
うん。
されたということの実証の方が大事なんだ。
そうそうそうなんです。そうなんです。だからそれがちゃんとできるかってことなんですよね。
そうか、じゃあこの人は、まあ安心してくださいよということですね。
うん、まあ可能性は低いんじゃないかなと思います。
うん、なるほど。うん、はい、わかりました。じゃあ次行きます。
はい。
初めて知り合った女の人とその日にホテルに行って合意の上で性行為をしたとしても、その女性が合意じゃなかったと言って警察に行ったらどうなるんですか。 A 交換が適用、 B 不問に処される、
うん、これはですね、うん、この事実としては基本的には不問で B ですよ、
うん、
だけど、まあ、疑われるかもしれんっていうことですよね。
うん。
うん。だから女性、まあ、結局その、さっきの話とはちょっと違うのは、
うん、
一緒に一回、行ったきりなんでね、初めて知り合ったとしてね。
うん。
うん。だからそうすると、その状況等によってはですね、
うん、
まあ、強姦、まあ、強制ね、性交罪っていうことになる可能性もないことはないんですけど、ただまあ、それは、あくまでもそれは、ね、冤罪なんで、
うん、
どっちにしてもね、
うん。
うん。ただ、裁くのは人だから、
うん、
まあ、間違いがないとは限らないということなので。
これ、裁判だと、すごい突っ込んで、
うん、
なんか、嫌な部分まで質問が来るのはイメージできる。
うん。そうですね。
うん、
それは当然、男性も女性も、非常に疑問のことになるでしょうね。
そうだよね。うん、みんなの前で、細やかにいろいろ
聞かれて、
特に女性の方が、あれやらこれら細かくね、実証しなくちゃいけないので、
う
ん、質問に答えていかなくちゃいけないです。
そうです。
裁判ですよね。
そうですね。うん、特に酒が入ってたりすると、
うん、
ちょっと記憶曖昧だったりもしますしね。
なるほど。はい。次に行きたくない。
どうぞ。
はい。ホテルに行くのは、私が合意の上で、でホテルに入り本番行為を求められましたが、拒否をして行為はしなかったんですけど、胸を触られたり抱きつかれたりはされたんですが、これはもしも警察に行けば相手は罪になりますか。 A 何らかの罪になる、 B 合意なので問われない。
だから合意したのはホテルにいるだけなんですよね。
うん。
で、別に何もしないよって言われてホテルに行ったわけですよね。
なわけないけどね。
なわけないかもしれないけど、
うん、
で、基本的にまあそもそもボーイ嵐ホテルに来て、うん、ちょっとカラオケしようぜみたいな感じでね、昔の話で言うと、
うん、
でそうすると、まあ基本的にカラオケのすらね、合意がなかったってことはすると、うん、それは強制わいせつ罪なんですよ、一応は。
あら、そうなんですか。なんかホテルに行くっていうことの常識で考えると、
うん、
もうオッケーしてる合意の感じがするんですけど、だけど、罪、うんうん、になっちゃいそうな感じだね。
だから、当然のことは男性がホテルに行くのはいいんだけども、うん、あのね、それ以上のことを女性は合意してないという認識のもとで行ったんであれば、
う
ん、女性
は行くね。はっきりしろよっていう感じですね。
うん、
ね、
そうそう。だから、ちょっと、何もしないからって言って、いや、本当に何もしないのみたいな感じで行ったんだけど、
うん
うん
うん、何もないわけないよな、
確かに。そうですね。それは、ちょっとなんとかな、社会通念って変ですけど、常識ですけど、
うん、
まあでも本当に何もしないんだと思って信じてましたっていうふうに言われてると。
どんだけピュアなんだよ。
そうですね。
なるほどね。まあどっちにしてもこれ、裁判とかってなると、
うん、
まあ言いづらい、表現しづらい、
うん、
いろんな、まあでも裁判ってそんなもんですか？
そうですね。
全部が。
うん、そうです、そうです。
まあ質問する側も答える側も、なんかね、いいですね、たくん。
そうですね、うん、まあ、やっぱり女性の方がね、これ3番の方も2番の方も、
うん、
あの女性が告訴したりとかね、被害届を出すっていうことは、そういう覚悟の上でやらないと、
うん、
っていうことですよね、
覚悟いるの、これ。なるほどね。
だからまあ本当にね、そういう意味でレイプされたとか、
うん、
女性はされたっていうことで、まあ痴漢、電車の痴漢もそうですけど、
うん、
まあそういうのってやっぱり本当はね、取り締まらなきゃいけないことだし、罰しなきゃいけないんでね。
それ
は女性側が勇気を持ってやらなきゃいけないっていうのはちょっと変な話ですけど、
ね。そうね。まあ状況証拠だけではなかなか立証しにくいということ、いいことにね、その加害者が嘘の発言することが、あと、立たないかもしれないですね、これね。卑劣な性犯罪の被害に遭わないことがやっぱり大事と。もうなんか万が一被害者になってしまったら物理証拠を残すということがね、心がけるといいことですよね、たくさ
ん。そうですね、なんかスマホで録音し開始するとかね。
あー、そっか、それまでに写真撮るとかね、
まあ、
なんかね、
うん、まあできたらですけどね。
そうですね、はい。さあ、たくん、
はい、
気分を変えて、
はい、
このあたりで本日の一曲いきましょうか。
はい、ね、先週ゲストで、先々週か、うん、ゲストで来てくれました山口悦子さんのあのリクエストで、
はい、
プリンセスプリンセスでダイヤモンド。
作戦の2択3択。続いては番組にゲストをお招きしてガクバランにフリートークをする2択3択ゲタとこさんです。
今日のゲストさんはですね、はいはい、以前にもご登場いただいた方でですね、はい、春日市で、アイドルのですね、はい、プロデュース活動をしてらっしゃる山下康夫さんです。
山下さん、
春日市から来ました山下です。よろしくお願いします。
アイドルを発掘して製造しているあの有名な山下さんということで。
はい、有名ではないですが。
なるほど、有名です。私たちの中では有名です山下さん。そ
う
です
ね、ありがとうございます。
はい、
さて今日はですね、まあ、前回がちょうど1年ぐらいですかね。
そうですね、はい。
それから何かちょっとこう変わったこととかありました？
そうですね、あの前回出た時に、第3期春日井アイドルが始まるぞという意気込みで来たんですが、
はいはい、
なんと、あれから10ヶ月で、第3期春日井アイドルも終わりまして、
うん、
今日は、第4期春日井アイドルが始まるぞということで、出させていただいております。
すごいじゃないですか。はい、山下さんすごいね、そのパワーがね、どんどんこうクリエイトしていく感じで。
そうですね、もうこれしかないみたいな、
素晴らしいです。
はい、ありがとうございます。はい、
で、あのブラジルの第4期アイドルですけど、
はい、
何組で、
そうですね、はい、まあ、確定というか、約束して、始めっていくであろうが3組です。
はい。
はい、
それぞれユニット名とかありますか？
ユニット名は、はい、これ、第3期にもいたんですが、はい、くるくるガーというバンド。
もう一回言って、もう一回言
って。くるくるガーです。
くるくるガーって名乗るよ。なんかもう、なんかおかしな名前がもう気になってくる。
くるくるガーです。
ガーって、
はい。それから、まあ、リンちゃんとミユヨンという、かわいい二人がいまして。
ミユヨン？
ミユヨン。
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 リンちゃんとミユヨン。
はい。
もう。
はい。が、出会いまして。
うん。
リンちゃんミツミユヨン。
リンちゃんミツミユヨン。
リミッツ。
リンちゃんリミッツ？
はい。略してリミッツ。はい。
なるほどね。
はい。
はい。で、
はい。
最後、3組目ですけど、来年3月に、ソロアイドルとしてデビューしていただく、おとぼけアイドル、つなちゃん。
おとぼけ
おとぼけアイドル、つなです。
なんかもう、皆さん、名前で引っ張ってこようとしてるね。
わかります？
なんだったっけ、忘れられない去年、私がもう食いついてしょうがなかった。
ゴリトピアで
した。ゴリトピア。そう。
はい、おとぼけアイドル、つなちゃん。はい。
おとぼけアイドル、つなちゃん。
はい。
ね、やばいね、もう。
名前は森口つなです。
はい、はい。つなちゃん。はい。
まあ、で、つなちゃん、ちょっと、実はここにいますので、
はい。
一言だけ、はい、どうぞ。
はじめまして、森口つな、18歳です。毎週聞いてくださいね。お願いします。
というとね、ひなちゃんはね、来週、ね、このラジオに出演していただけるということ
で。そうだね。
ね、
もうね、おとぼけアイドルって聞きたいと、どこでどう突っ込んでいいか分からずに、この紹介ももともとだったんですけど、ひなちゃんもどこで出たらいいのか、どこで入ってるか分かんなかったんですけど、かわいいね、ひなちゃんね。ね、今後ろで、うん、うんって言ってますけど。
ね、
山下さん、いいよね、こんなアイドルたちに囲まれて。
まあそこが楽しいみたいな。
そうだよね。
はい。ありがとうございます。
やっぱりね、若い人のパワーってやっぱりありますもんね。
そうですよ。
今年50歳ですけど。
ああ
。はい。まあ、あと10年ぐらいの方が頑張れるかな。
10年、20年、30年と、は
い。思っております。
だってね、はい、今、秋元康さんも60歳ぐらいですもんね。
あ、そうなんだね。まあまあね。
うん。
作ってますよね。
はい。そうですね。で、それで今3組デビュー予定ってことですが、それぞれやっぱりユニットによってね、違うんですよね。やっぱり、くるくる側はくるくる側のやっぱり味っていうか。
そうですね。
うん、
はい。まあ、くるくる側は、まあ、今回、おとぼけアイドル、シナちゃんデビューさせるんですけど、
うん、
やっぱり、実はこの、名前から言って、ちょっとよそとは、人間を隠すというか、ちょっと変わってる部分があるんで、
はい、
まあ、シュナちゃんに関しては、やっぱり、王道とまでは言わないですけど、よりアイドル的な、女の子というか、 ないと。
で、そのいいことですもん。おとぼけアイドルひなちゃんっていうのが芸名なんですか？
そうですね。
本当に？
はい。
それが芸名なの？
OIS。
ああ、そういうことね。
納得できたんだ
よな。先かなり短くいったなと思って。そうなんだ。ひなちゃんいいのそれで。いいんだ、いいんだ。うんうんって出ましたよ。へえ、ちょっと面白いですね、名前でね。
じゃあ、アイドルってことなんですか？やっぱりこう、衣装とかもちょっとこう、可愛らしい衣装とか、なんですかね。
そうですね。まあ、まあ、本人の、やりたい方向と、
うん、
僕のやりづらい方向を、
合わせて。合意の上でね。
はい、合意の上で、
うん。なるほど、なるほど。
なんかね、ジャケット、CD ジャケットとかね、なんか写真とか載るんですけど、なんか楽しみですね。
そうだね。髪型乗らないがいるから言ってくださいね。
あ、
皆さん、
それも、
本業美容師さんね。
そうそう。この番組ながらお願いしようっていう話があったんです
よ。あ、そうだったの？え、ぜひやらさせてください。もう、乗りしろ万端なんで、すなちゃん。
デビュー前に。
はい。
今はまだ素朴なね。
うん、素朴なね。でも、おとぼけてますよ、大丈夫です。全うしてると思いますけど。
はい。
おとぼけ感出させますよ。ブランディングしましょう、ひなちゃん。ありがとうございます。
はい。
はい。
Facebook にあげましょ
う。
はい。
ね、もう最初からね、ちょっと、みんなのハートを掴んでね、いただければと思います。
ね。
はい。で、今ね、ちょっと、イニシャル紹介ありましたけど、
はい、
具体的に何月何日にこういうイベントがあるっていうのはあるんですか？
はい。実はですね、くるくるガール、まあ、第3期アイドル、カツガヤオドルがみんな辞めたんですけど、くるくるガーにアイミーちゃんっていう女の子がいまして、その子がなんと12月に結婚することになりまして、はい、でその、お披露目パーティーというか、まあ、それを僕ら主催でパーティーするんですけど、そこで、くるくるガー新メンバーでくるくるガーの復活、それから、リンちゃん、ミミューのリミックのお披露目をしたいなと思ってます。
ああ、なるほど。
ひなちゃんは、来年3月。
なるほど。
はい。
その12月9日のイベントっていうのは、それ普通の人も見に来れるんですか？
はい。そういう予定で、また、ネットなんかで告知したいなと
思
って
。
じゃあ会場とかはまだ未定ってことですかね？
会場、そうですね、確定してないんで、まあ、拡大しないんで、はい、抑えてるんですけど、はい、確定はしてないです。
はい。なるほど。その3つのユニット、まあ、しなちゃんも含めてですが、はい、活動拠点としてはやっぱり活動ってことになるんですか？
まあ、活動でやる場所がないもんで、やっぱり、アイドル、この辺でやるとしたら名古屋で、まあ、さっきも言った通り、ちょっとうちは、一風変わったアイドルだもんで、名古屋での需要がちょっと弱いんですよ。東京とか大阪とか、なんか、おかしなアイドルも、やっぱり東京、大阪いっぱいいまして、そういうところに声かけていただいて、で、遠征したり、向こうから呼んだりっていう形で一緒にやると、お客さんは入る。
なるほどね。名古屋少ないんだ、そのおかしなアイドルって。需要が少ないんだ。
世界的に少ない。
世界的にね。高校とか山下さんに、クリエイトしていただいて、このチャンネルぜひね、メジャー化してほしいですよね。
そうですね。
ね。
なるほど。そして、あれですかね、やっぱり、活動していく中で、やっぱりこう、CD 作ったりだとか、やっぱり曲の制作もやっぱり山下さんがやっていかれるということですね。
はい、そうですね、くるくるガーとか、技術は僕作るんですけど、ひなちゃんに関しては、まあ、もうよりアイドルらしい、曲を外注というか、まあ、外にも頼んで、はい、
なるほど、なるほど。
はい。
そうですかね、やっぱり、山下さん、どっちかというとこう、バンド的な曲が多い。
そうですね。もともとがバンドだったもんで、アイドル始めた頃でも、何にもアイドルのこと知らずに始めた
もん
で、はい、まあ、他にびっくりされたみたいなことはあったんですけど、やっぱり、もう5年目で結構長くやってるもんで、全然違うんだなっていうところもあるし、まあ合わせた方がいいんだなっていうところもやっぱりあるんで、
なるほど、
はい、そこはちょっと実験的にでもやってみようかなと思って。
なるほどね。この第4期アイドルがですね、はい、大活躍することをね、運用していますが、法律相談が少し、
あ、そうですね。はい。
お願いします。
あ、僕からですね。先日ですね、母が、うちの母が78歳なんですが、接触事故を起こしました。で、警察を呼んで、示談で済んで、保険の支払いも終わったのですが、後日に、母の車にドライブレコーダーが標準でついてまして、それ見たところ、当時の警備員の誘導が悪かったように見えたんですよ。で、そういう場合に、これは何らかの、もう全部終わっちゃってるんですけど、ことができるのかなという。
そうね。だからその、警備員の誘導が悪くて、誘導に従っていったら、ぶつかっちゃったというようなことがあった場合には、当然のことはその警備会社の方に責任を負わせるってことはできると思うし、示談って言っても、ドライバー同士の示談をしただけだから、
うんうん、
それは今、まだここ、決着ついてないところなので、
うん、
まあ、損害額は増えるってことはないんですけど、まあ、多く払ってる方が少し、経理会社の方にも負担してくれというような話し合いはできるんじゃないかなと思いますよね。
うん、ドライブレコーダーついててよかったね。
ついてたんです
ね。ねえ、後から分かったんだ。
後から、標準でついてたんで、
うん、よく、それ、安尾さんが気づいたんですか？
うちの兄が。
お兄ちゃんが、お兄ちゃん30でね。やっぱ、ちょっと幸せかな。意外についてるか、ついてないか、そこまでこだわらずに勝ってる場合もあるかもしれない。
そうですね。ドライブレコーダーがね、まだ身を守ることにもなりますからね。
まあ、それは。ぜひいい展開になっていってほしいなと思います。
はい。
はぁ、あ、ということでね、はい、今日はゲストでマスターさん来てくださいましたけど、まずね、また、法律などでご相談があるときは、ぜひ、さすがのレジェンド、タックの方に、ぜひ、ぜひ、相談をしてください。
はい。
はい。
まだね、芸能関係はね、未だちょっと違う方形の領域と言われてますからね、
はいはい、
その画像をね、切り崩してほしいと思います、
ね。そうですね、はい。はい。ということで今日は、山下康夫さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻し、消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。立田隆弘総合法律事務所です。
時刻はまもなくお昼2時半になります。ユナイテッドノース8時半。お送りしてきましたタックの二崎三徳まもなくタックエンディングですね。今日なんか早かったね、
はい、そうですね。
ちょっと午前中にさタック頑張ったってからさ、はい、喉乾かない？
あー喉乾
きました、ね、今日やっぱり夜ビールが美味しいかもしれないね。
はい、楽しみにしてます、
ね、タックビール派ですか？
あ、もう完全にビール党ですよ。
あ、そうなんだ。ワインとか飲まない？
ワインは飲みますよね。ワインは強いからすぐ酔っ払って寝ちゃうんで。
ビールだと酔っ払わないんですか？
ビール
だ
と多少ちょっと長く楽しめるかなって
感じ、うん、今日あれでも私メニュー浮かぶけど、終わった瞬間にタックは家に来てピッて缶を当ててる音がしますけどね、飲みすぎないようにしてくださいね。
はい、頑張ります。
はい、さて番組では皆さんからの三崎三択を募集してます。どっちを選んだらいいのという疑問にあなたの弁護士タッチンがラブラブにお答えします。さて次週はどんなテーマでいきましょう？
次週はね、はい、路上スカウトなんていうのはいかがでしょうか？
あー、ありますね。本社外に行くとお姉さんちょっといいですかとか言ってね、若い女性に声かけるあれですよね。私もさ、内緒のところでちょっと困ってるんですけど。
野田ね、はい、嘘はいけませんよ。
な
まあ、実家はね、スカウトじゃないね、はい、新宿ストアの読み過ぎじゃないですか。
うん、どうもすいません。この他にも、自分の感じてしまうというお悩みがありましたら、どんなことでも結構です。お便りください。じゃあ、さっき、せーのです。
はい、
お願いしますよ。
はい。
はい、せーの。
さよなら。
ありがとう。
この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。